ご理解第55節。賃を取ってする仕事は若い時には頼んでもくれるが、年を取っては頼んでくれぬ。新人は年が寄るほど位がつくものじゃ。新人をすれば一年一年ありがとうなってくる。私が亡くなっていくに従って一年一年ありがとうなってくる。ありがとうなってゆかないならそれはおかしいと気づき、我力を取り改まって信心してみよう。必ずありがたい心がいただける。年を取るから位がつくのではない。ありがとうなること自体が位である。信心は偉くなるとか賢うなる稽古でなく、ありがたくなる稽古である。この55節は、昨日もいただいたように思いますが、今朝はこのありがたくなる信心とありがたくなる稽古だと、そのありがたくなる稽古、まあこれもありがたさというのでしょうか、ありがたい世界がより広がっていくということですが、ありがたくなるということにも意味合いが二つあるように思いますね。一つにはそのありがたくなる、ありがたいと思えるような事柄をたくさんいただくようになる。いわば今まで十ありがたいものをいただいておったのが、それこそ百も千もありがたいものをいただくようになる。いわば何と言いましょうかね、普通で言われるところのそのおかげを今までよりたくさん多くいただくようになるということですね。まあ持ち物が増えるというような感じでしょうかね。ありがたいものを今までよりももっと以上に、それ以上にいただけれるようになる。100円のものを持っておったのが、それこそ1000円、万円といったような、そのいわゆる単純に数が増える、量が増えるというものですね。そういうありがたさが増える、増え方があります。と、もう一つは、今いただいているありがたいというそのもの、のいわゆる形の上においての量は同じなのだけれども、今まではありがたいとも思えなかったものにありがたいと感じるようになる。いわば氷山の一角的なありがたさであったものが、いやこれは氷山の一角であったと、もっとその奥にも気づかないけれども、本当はこれはありがたいことだったのだ。と、今までありがたいとは思ってもいなかったようなことに、ありがたいとお礼が言える、感じれるようになる。という、この二つのありがたさの広がり方がありますね。もちろんその両方が相まっていくというのが一番理想的なことでしょうね。また今まではとてもありがたいとは思えなかった、その事柄に対してもありがたいと思える、心底ありがたいと感じれるようになったと、それが本当だと思いますが、そこに至った時にまた形の上においてもありがたいものというものの量が一層多くなる。今まで100持っていたものが1000万と形の上においても増えてくるということにつながっていくのでしょうね。あるご信者さんに師匠大坪宗一郎氏が語られたことに、新人の初めの頃はあなたと私は同じぐらいの、まあおかげであったと。 ところが今日、まあ十数年経ってでしょうかね、今日経って年月が経って、どうしてこんなにいわばいただけれるおかげが違ってきたのか、どこにあるかと思うかと、まあそれはいろいろあるのでしょうけど、その中の一つとしてあなたが一ありがたいと思っていたことに対して私は十ありがたいと思っていたと、そのありがたさの度合いというものを教えておられましたね。いわゆるありがたいと思うそのありがたさの度合いの違いによって、そこからいただけてくるところのありがたいというもののこれは量ですね、量の上においてまあ異なってくる、神様の異なった働きをいただけれるようになる。より一層そのありがたさの度合いが深ければ深いほど、より一層のそのありがたいものを形の上に置いてもいただくことができるようになるということでしょうね。私どもが今まで難儀だと思っていた、昨日の続きではありませんが難儀だと思っていた、困ったことだと思っていた、しかしあ、これはこのことのおかげで、いわゆる形の上においては思い通りにはいかないけれども、このことのおかげで私の心を育てることができる、改まることができる、一回り大きくなることができる、このことのおかげで心を育てることができる、まあ言うなれば神様に近づくことができるとなった時に、今までは疎ましいことだ、あっちにやりたいものだといったようなものが、そこにありがたさを感じるようになる。いわば今までは難儀だと思っていたものが、いやそれは難儀ではなかった、その難儀様のおかげで今日の私がある、いわば心の改まりができたという時に、ありがたさの世界が、内なるありがたさの世界、氷山の一角だったそのありがたさが、本当の氷山がそこに隠れているということが分かってきますね。ありがたさの世界が広がってきますね。これなどはやはり私どもが心を磨くということに焦点が定まらなければ、ありがたさの世界が広がってきませんね。実は今朝は、楽とは心が大きくなることといただきました。楽とは心が大きくなること。ある時師匠が神様からお知らせをいただかれ、それは楽という字ですね、まあ、あの楽しいという字ですが、楽という楽だと、いろいろなことをしてて、まあ今日は楽をしてよとか、今日は楽をしたとか、まあちょっときつい仕事をしててさあ休もうとか、ああ楽をしたと、体の上の楽ということもありますが、その心の上に、ああ心が楽になったと、今まで心配で眠れなかったあのことが気にかかっていた、それが、ああこのことの、それを聞いて心が少し楽になりましたと言われるような、心が楽になるという楽がありますね。その楽という字の、白を書いてちょんちょんと書いて木を書きますね、ツリーですね。その木という、その木が小さな木が書いてあるところをお知らせにいただいたとおっしゃっておられました。いわばその下のに書く木が小さいから、まあ楽という字にならないというのか、楽には見えないわけですね。これは何の字だろうかと。それはもしその楽と読めない、楽でないなら、それは木が小さいからだと。木を大きくすれば楽という字になる。 まあ心が楽になるということですね。いわば気とは心と教えてくださいますから、その気、心が小さいから楽でないのだと。心配や不安や人を責めたり、心がイライラモヤモヤしている、心が楽ではない、それはあなたの心が小さいから楽でないのだと。もう一回り心を大きくしたら楽になるよというご理解ですね。いわば私どもの心が小さいから心がなかなか楽になれない。何と言いましょうかね。心がそれこそ荒れておったり、人を責めていたり、自らも何か悲しい思いというのでしょうか、やるせないというのでしょうかね。それは結局私どもの心が小さいからだと。よし、もう一回り大きな心になろう、大きな豊かな心になろうと、心を大きくする、大きくなることに努めるところに楽になれるよというご理解でした。と、もう一つ楽が、体の上の楽ということがありますね。何かを仕事をして、ああ、この仕事はきついな、ということがあります。で、きつい仕事は私どもやっぱり避けたいものです。どちらか二つ、その仕事があって、楽な方と楽にできる方と、これはちょっと努力しなくちゃできない、時間もかかるというものがあるとすれば、やっぱり楽な方を選びたくなります。ところがその楽をしようには楽はないと教えてくださいます。楽をしたい、楽をしようという心には決して楽はないというのです。楽はせんぞの心に楽があると。面白いですね。楽がしたい、楽がしたいと思っている間は決して楽にはなれないのです。よし、もう楽はせんぞ、この両方難しい方があるなら難しい方を選ぶぞ、楽でない方を取るぞと心が定まり、もう楽はせんぞという心が定まったら、あとは心が楽になるのですね。面白いものですね。そういう形の上において楽をしようという、そこには決して楽な心は生まれない。形の上においてももう楽はせんぞという、その心が定まったときに心が楽になる。まあ、おそらく形の上においても心が楽になるのですから、楽にこなせるようになるのでしょうね。その私どもの心が、よし、これは一つ受けていくぞ、もう一回り大きな心になるぞと心を改める、自らの心を育てていく、そこに本当の楽が、まあ、与えられるというのか、楽な世界に住むことができるということになるということですね。そしてその心がイライラモヤモヤするような事柄が、今まではとてもありがたいとは思えなかったような事柄、そのことが、実はその事柄によって私の心を一回り大きくしてくださることなのだ。このことのおかげで一回り大きくなることができた。と、そこに至った時に初めて、今までありがたくなってなれなかったこと、とても向こうに教えたいようなことだったことが、あ、これは本当はありがたいことだったんだ、ということになりますね。そうなったら閉めたもので、 ありがたい世界がまた一つ広がったことになりますね。ありがとうなる稽古とはそういう稽古ではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。